どうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今日は、マシュー・ボーン監督のキングスマンを取り上げます。
はい、キングスマン。キックアスのマシュー・ボーン監督がコリン・ファースを主演に迎えて描くスパイアクション。どこの国にも属さない世界最強のスパイ機関キングスマンのスパイたちが前代未聞の人類抹殺計画を進める凶悪な敵に立ち向かう姿を描くということでございます。
はい、はい、これはお便りも、
はい、いただいております。ありがとうございます。ダニシさん、こんにちは。楽しくいつも楽しく拝聴させていただいておりますと。はい、キングスマン見てきました。基本的にはすごく面白かったのですが、愛犬家として、犬を殺させようとするシーンだけは許せませんでしたと。うん、まあこれそういうシーンが出てくるんですけども、はい、あのシーン、仲間を守るために死んだ主人公のお父さんのシーンと重ねるようにして描かれてますが、何の理由もなく犬を殺すことに何か関係があるのでしょうかと。理由なく犬を殺させるのには全く意味がわかりません。うん、そして犬を殺そうとしたコリン・ファースが、その後10年間犬を飼ったことを美談にしてますが、お前なんかに飼われたくねえよと思いました。なぜか途中から愛犬家から犬目線に犬目線になってるって。で、最後に一行、他は面白かったです。
はい、
いうことで、はい、いただいております。
はい、
はい、で、続いて、菊池さん、ありがとうございます。マシューボーンということで、今回はどんなアクションを見せてくれるか、またキックアスを超えているのかどうかが気になるところでしたが、教会などでの見せ場ありつつ、そもそもスタイリッシュスパイアクションという設定自体が苦手なことを加え、本人が大した挫折もせずに最後に美味しいとこだけを持っていく感じがあり、甘く、あまり熱くなれず、まあ普通という感想でしたと。ただラストの、シャンパンコルクと書いてますが、シャンパンコルクメーターシーンとありますが、あのシーンはとても良かったですと。まあただ全体的に流血少ないように感じたんですが、これは意図的なんでしょうかと。何か物足りなかったですと。ちょっと足りなかったという、
はいはい、
お便りでした。はい、で、最後に TK さん。
これ多いね。
はい、3通来てます。
すごいね。
やっぱこう、期待値がそもそも高いっていうのはありますからね。
あ、そうなんだ。うん、へ
ぇ、キングスマン見ました。面白かったです。アクションシーンのキレが良かったですと。序盤の訓練シーンは楽しめたのですが、あ、この方も同じことを。最後の試験で意地的とはいえ犬を殺す行為が、エージェントの心構えとして後にどう影響するのか理解できませんでしたと。うん、残虐なシーンで繰り広げられるギャップのある BGM の演出は、他の作品にも見受けられる特徴でしょうかと。非常にテンションが上がりましたと。うん、で、追伸、まあ、この方も言及されてますが、教会でのシーンですが、ここだけ見れば素晴らしいと思います。しかし、コリン・ファースが、強要されたとはいえ、あれする相手が差別主義者とはいえ、不本意な形で人を殺めるシーンであり、見ていて気持ちが悪かったですと。まあ、基本的に褒めつつもちょっとこう言いたいところがなくはないっていうような感想をいただいております。ありがとうございます。まあね、やっぱキックアスでね、映画好きの心をわしづかみにしたマシュー・ボーン監督ですから、そこはどうしてもね、期待するとこはありますわな。うん、と今回はそんなに混んでなかったね、俺が見に行った時は。
あ、そう。
うん、
どうだったかな。混んでなかったかもしれないな。
キングスマンの時どれぐらいの人がね見たいと思うのかもちょっと微妙な。
まあそうです、ね、一般的にはキングスマンって聞いて何それっていう人が巷的には多いよね。
うんうん、だまずその監督がこの人でっていう、こういう作品撮ってるっていうのの前提の人たちはまあ期待して見に行ったでしょうっていうことではあるんですけどね。僕はやっぱそのキックアス、まあ X メンも撮ってるけどね、の流れで、まあ、今回どれぐらいこう楽しいものを見せてくれるのかなっていうのを期待して見に行ったんですよね。で、予告編でもうすでにさ、ちょっとヒットガールの勝ち込み的なシーンもあったじゃないですか。
いや、予告編俺見てねえわ。
あ、予告編見てない。最後にさ、主人公が壁をこう横飛びしながらっていうシーンとかがあったので、うん、そこはまあ期待していくじゃないですか。はいはい、そういう意味では十分、楽しめた作品でした。うん、ただ、まあ、メンター的な人がさ、死んじゃってとか、あと同時進行で2つの話をさ、見せるとかっていうのは、すごいやっぱ、相変わらず、まあ、アクションもそうだけどさ、ものすごい小気味いい感じでやってて、それはすごい好きなんですけど、一つ言えるのは、なんだろうね、やっぱみんなの意見と同じで、ちょっと、物足りないっていうかね、なんかその辺がキックアスとかと比べると、あんまうまくいってないとこもあるかなっていう感じはしましたね。はいはい、まず一般的なそのざっくりとした全体の印象として、はいはい、で、はい、どうだった
か。短いですね。
細かいところはまあ言いたいんだけど、細かくなるので、
まず まあおそらくですけど、丸本さんとか、まあ僕も含めですし、うん、物足りないって感じてる人はですね、その要因はですね、うん、主人公の圧倒的なキャラクター不足だと思います。
あ、
そのキックアスと比べたら特に顕著なんだけど、うん、キックアスってもう、まあ個性的というかさ、
うん、
キャラ推しじゃないですか。
うん、
で、その面で、あのヒットガールの方がキャラ濃いから、
うん、
ヒットガールに食われてるよって言われるぐらい、要はキャラ勝負っていうのはすごい重要な要素になってて、
うん、
でキックアスは少なくともヒットガールっていう超絶なさキャラクターがいたから食われてるけど、
うん、
キックアス自体もキャラとしては濃いんだよね。
はいはい、ものすごいダメ人間なんだけど、その正義感と、あと車に轢かれたっていう理由で強くなるとか、
あ
その辺
で、すごいヘナチョコなんだけど、
う
ん、体だけは丈夫
ってそう、丈夫になるやり方がね、うん、
だからこそキックアス2でキックアスが普通にモテ始めてありました。キックアス2、
はい、
どうでした？
いやだからもうすでにさ、最初のキックアスの最後の方でもその兆候はあったじゃん、
うんうんうん、
それを引きずって、しかもヒットガールが逆に今度普通の子になろうとするっていうさ、もうテンションが下がる方にしかいかない話だから、
でキックアスじゃなくてどんどん普通になってくから、うんうん、そうそう、だから全然ダメだったんですけど、うん、それがその今回のにも言えて、
うん、
今回ってコリン・ファースの映画だよね。
いやまあそうでしょう、
でしょ、
うん、
だから、
うん、
そこだと思うんだよね。アニーパターンです。
急に今アニーって言われたから 何かなと思っちゃった、はいはい、
いや主人公があまり立ってないんですよ、
うん、
キャラ的に、
うん、
キャラクター的にもそうだし、そのアクションのビジュアル的な面でも、
うん、
アクション的におっていうシーンは全部コリン・ファースのアクションなんだよね。
あの教会のシーンはすごかったね、
うん、あの主人公は最後とかにさクライマックスのアクションをやるけど、どう考えてもあのクライマックスのアクションより教会のシーンの方がエッジは立ってるじゃないですか。
そうですね、
だからだと思うんですよ。なんかそれほどでもない感が出ちゃうのは、
うんうんうん、
中心である、
うん、
あの主人公がそれほど立ってないっていうのはでかいと思うんだよね。
なんかね、その俺最初にね、そのやっぱコリン・ファースが映えるじゃないですか、絵的にもさ、スーツビシッと決まっててさ、スパイでクールでっていうのはすごいいいなっていう思うんだけど、あの主役の人がさ全然、まあ、無名の人、まあ、俺ら的には無名の人で、だけどまああれはストーリーに合ってると思ったのね。そのあのストリートの、まあ、イギリスのさ職のない若者が、まあ、裏ぶらしたんだけど、その拾われて、まあ、成長訓練されて成長してっていう話と、まあ、あの全然知らないアンちゃんがさ、その話自体には合ってると思ったんだけど、キックアスもそうだったじゃん最初は。
まあそうなんだけど、キックアスはキックアス自体のストーリーなんだよね。
彼が成長するってこと？
成長もそうだし、彼自体の動きがストーリーなんですよ、
うんうんうんうん、
でも今回のキングスマンはあの主人公のこの動きは何かっていうと、
うん、
キングスマンっていう組織の説明でしかないんだよね、
うん、が、まあ、僕らと同じで何も知らない人たちが入っていって、うん、あこういうことなんだねって分かるっていうね、うん、
で機能としての役割がメインなわけ、
うん、
あの主人公に関しては、
うん、
あの主人公自体が自発的にこうしたいとか、
うん、
っていう風に動いてってストーリーができるわけじゃなくて、
うんうん、
ある環境に放り投げられて、
うん、
その環境を説明しつつ、
うん、
その中心人物として主人公がいるっていうだけで、
うん、
あれは何を描いてるかっていうと、主人公ではなくてキングスマンの組織でしかないんですよ、
うんうん、
あそこで描かれ
彼を通して分かる
か、ね、彼の行動を通して描かれてるのは、うん、彼自身のことじゃなくて、
うん、
もちろんそのバックボーンとかあのちゃんと用意はされてるけど、
うん、
あの映画の中におけるあの主人公がもたらす描写っていうのは、
うん、
彼自身のことというよりもキングスマンってこういう組織だよねとか、
うんうん、
こういう風になるとするとキングスマンになるよとか、
うん、
っていう説明なんだよ。
なるほどね。
基本だから機能的な役割がメインになっちゃってるから、
うん、
あんまりキャラとしては、立ってないんですよ、
うんうん、
なのでどうしてもキャラ的な立ち方とか、
うん、
インパクトとして残るのはコリン・ファースになるわけだよね、
うんうん、
で、ネタバレですけど、
はい、
途中でその最も目立つ人は退場してしまうわけですから、
はい、そうですね。
だからどんなに後半いろんな人たちと戦ってもあまりねあまりこうなんつうかな響かないというか、
うん、
最後まで あの教会のシーンみたいな、また見たいなって思いながら終わっていくって感じだね、はいはい、
多分この映画見た人がそのいろいろさ言いたいことはあるけど、結局多分あと数年したら印象に残ってるのは2つのシーンで、教会のシーンと花火のシーン
で、花火のシーンもあれは主人公がなんかしたもんじゃないで、
そうなんだよね、
あれはあれ仕組みですって話だから、
誰だっけあれはキックアスの悪役だった、
だ今回は美味しい役はあのコリン・ファーストサミュエル・L・ジャクソンだよねだ主人公のね入る隙間がないっていうか、うんうん、機能でしかない、それこそあのカメラ的な役割しかないんです、うん、主人公を通して俺らが、うん、キングスマンの組織だとか、うん、あとはその、まあ、それに対する悪役だよね、うん、を知るっていうだけのカメラ的な役
割、あの主人公本人の動向というよりもってことね、うんうん、なるほどね、
客観的なカメラとしての役割しかないとは言わないけど、それがメインになっちゃってるから、うんうん、あまりね魅力的じゃないわけ、うんうん、キッカスは超絶アクションがさ、ヒットガールが受け持って
る、担当してますよね、
それでもキッカスが美味しいのは、うん、あの弱いのに体だけ丈夫だからチンピラにもうみっともない戦い方だけど挑んでいくとかさ、うん、うん、それ見せ場があるわけですよ、
はいはい、
主人公、今回のキングスマンの主人公それってあんまないんだよね、
あ、いや俺ね最初にさ、あのうだつの上がらない、まあ、主人公っていうことでさ見せてて、まあ、そんなに別に喧嘩も強いわけじゃないっていうのでさ、ただほらあのあれ高段住宅っていうの住んでる、うんうん、あの低所得層が住むような住宅、はい、あそこからさそのチンピラから逃げるシーンをさ、うん、一個アクションで見せてるじゃないですか、はい、おっと思って、あこういう特技を持ってるあのキャラクターなりのこうアクションなりなんか見せてくれるのかなと思ったんだけど、その後訓練のシーンとかさは結構楽しいんです、実際楽しいんですけど、水中で、ね、逃げなきゃなんないとか、空から落っことされてるとか一個一個楽しいんだけど、その後ね、その俺もやっぱそのコリン・ファースが死んでからの話になってくるんだけど、そこで彼のまあまあ要は才能が開花するというかさ、訓練の成果を出すんだけど、あの訓練とアクション、特に格闘アクションですね、が繋がっていかないので、なんかその辺は惜しいなっていうのは思ってね、なんかちゃんとさそういう特技的なアクションを見せるシーンが最初にあるから期待はしたんだけど、いまいちこう彼の活躍に繋がっていかない、
全体に見るとあんまりこうなんつうのぼやけてるというか、
ポイントはすごい一個一個楽しいんだけどね、
う
ん、
ただコリンファーストの教会のアクションとかは超いいよね、
あれどうやって撮ってんのカメラを、
いやもちろん早送りもしてるけど、コリンファース自体が訓練
動いてんのやっぱりすごいね、
そこが違うんですよ、図書館なんとかとは違うんですよ
いや俺それ見てないから分かんないけども、
いや日本のさ
犯人はジャニーズを敵に回したじゃないの、
俳優さんにトレーニングさせましょうよっていうことですよ、
なるほどね、ちゃんとアクションちゃんとっていうかすごいアクションができるぐらい、
CG にお金をかけるのもいいけど、そのお金を役者さんのトレーニング費拘束時間に、うん、回した方がいいと思うんですけどね。
なるほどね。あと一個ね、その要所要所で良かったって言ってるんだけど、これ、はい、やっぱね、キックアスと大きく違ったのは敵役がもう一人足りなかったね。
いやキックアスと比べたらヒットガールがいないことでしょ。
いやまあそれはもう言わずもがないですけど、俺あのね、なんでかというと、その最後の方で後半でさ同時進行で主人公がその敵のアジトに侵入するっていうシーンと、もう一個あの女性のさランスロットだっけ。とかもう一個ミッションをするっていうシーンが同時進行で展開されるんですよ、うんうん、でそれはそれで、まあ、マシュボンっぽいし、うん、全然悪くないんだけど、その敵のアジトに潜入するシーンと、ランスロットが何でしょう、衛星を撃ち落とすっていうミッションなんだけど、そのね、なんていうの、危機感の差があまりにもありすぎて、その要はランスロットが何してるかっていうと、機械にこうぶら下がってて、機械に接続してあの風船でこうずっと上空に行くだけなんですよ。でそこで何がサスペンスとして起こるかというと、そのあまりにも高すぎて圧であの風船が割れちゃうかもしれないっていうサスペンスなんだけど、どうしてもやっぱり見ててこうあんまドキドキしないの。だからそのシーンに戻ると急にテンション下がっちゃうっていうのがあって、そこともう一つ、あの前半の方では一応その訓練シーンと同時進行でサミュエル・ジャクソンがいろいろ悪巧みをしてますよっていうシーンがあるんだけど、そのサミュエル・ジャクソンの悪巧みもなんか具体的にどうすげえ悪いことしてるのかよくわかんない あの要はサミュエル・ジャクソンがお得意の演説をしてるっていうシーンなの、ずっとまあそれ自体は別に魅力あるから悪くないんだけど、やっぱりその訓練シーンとのテンション考えると、うん、ちょっとテンション下がっちゃうっていうのがあったから、俺やっぱりもう一人なんか今回のガゼルみたいな、とんがった敵役をもう一人入れれば、それをランスロットにぶつけるとかさ、そのサミュエル・ジャクソンとのその悪事の中で実動部隊として動くとか、なんかもうちょっとできたと思うんだ
よ、ね、マイケル・ケインが本当はそれをやるべきだったんだろうね。
あなるほどね、
うん、あとあの今回まあおバカスパイアクションじゃないですか、
はい、
だからまあその細かいさ、なんつうのツッコミどころっていうのはそれ込みで楽しみましょうよっていう、まあ、テーマじゃない、まあ、
映画の中でも言ってるしね、うん、
だけどそれにしてもさっきも言ったように主人公よりもその組織を描くことがメインになってる話なのに、うん、ちょっと緩すぎるよねっていうところが多々あって、まあ武器があんな武器高等系だよとかそういうのはどうでもいいんですよ、うん、そういうのは楽しみましょうとか
ね、肩とかね面白かった、ね、
なんだけど例えばさ試験に脱落したやつは返されるんですよね、
はい、
だけどそのまんま返されるから、うん、で記憶も消されないんですよ、
はい、あの
記憶
あの像があるのにね、
記憶消す薬とかあるのに、
あるのに、ね、
で最後の方でそいつが覚えてたがために恨んでて、はい、なんかしてくるっていうのがあるんだけど、はい、いやそんな体制だったらキングスマンって組織はもう
秘密組織よね、秘密組織なのにすごいオープンだよね、
うん、秘密組織として成立してないでしょっていうのとか、うん、あとそもそもの話なんだけど、まあ、ネタバレですけど、はい、マイケル・ケインさんが寝返るってそれってありなのっていうね、
あいやいや俺そこはね
それって第1話っていうかさ、しかもあのマシューボーは続編もやりたいっつってんだから、
うんうん、
なのに第1話でその組織の長がしかも大したね大したあれじゃないやつの口車で寝返ってたっていうのはどうなんだっていう、そのキングスマンって組織自体がかなり脆弱に見えるんだよね。
それは今回あの特に後半に行くにしたがってどうしても出てくるんだけど、要は12人、まあ、円卓の騎士だからさ、うん、12人いてとかその設定がいろいろある、で他のエージェントも凄腕だっていう設定があるんだけど、結局あの一応ほらあの他のキングスマンのメンバーも裏切ってるかもしれないからっていう理由はつくけど、結局ものすごいちっちゃい、うん、あのたった3人の戦いになっていくので、スパイ組織としてどうなのっていうのは残るよね。
乗ってからもうこの点こんな壊滅的になってるっていうさ
そらなるよっていう、
なんかキングスマンってそんな10年も続かないだろっていう、こんな脆弱だとCIA より脆弱だよっていうさのがあって、うん、なんかねそこがちょっと気になるんだよね、やっぱね、いくらそこはおバカスパイアクションだから割り切ってくださいって言われても、うん、ちょっとさ、だって記憶消しはいいじゃん、しかもわざわざそういうアイテム出してるんだよ、
あのさ喧嘩を目撃したバーテンの親父には使うのにっていうね、
意味が分かんないよね性善説かっていう
スパイなのに
きっと言わねえだろっていうさしかもね、あいつが落とされた理由もさ裏切るからじゃん、
うんうん、あそうそうそ う, そ う, そう、
裏切るやつだっていうのがバレたからダメだお前って言われてんのに、
なんで情報はそのまま
情報はそのままに返しちゃうっていうさ、いやバレるよっていうすぐ見つかっちゃうよっていうとかがなんか乗り切れないんですよね。だそこはいくらおバカ映画とはいえ固めた方がいいと思うけどね。
いやまあ続編作るにしても もうそもそもねキングスマンっていう組織どうすんだろうね、もうまたキングスマンでやんのか、
コリンフォースが出ないならもうあんま見たいと思わないけどね。
だからあれだよね、そのキャラクターがもう今生き残ってるキャラクターがさ主人公でしょ、うん、ランスロットでしょ、あのマーリンでしょ、うん、まあ、確かにこれだと弱いから、まあ、新キャラ入れるとかしないとなかなか
やっぱ裏切ってなかった人たちが
きついかもしれないけど、ね、
あと敵なんだけど、
はい、
だ世界中の主要人物が、うん、そのサミュエル・ジャクソンのなんつうのメッセージというか主張にね、うん、ほだされて、うん、そっち側について
大統領もほだされてんだから、
で人類をね、うん、大半を殺すっていう計画に乗るんだけどさ、
うん、
乗るいや そんな真新しい説でもないし乗るっていう
いやまあまあまあね、
マイケル・ケインも乗るでその程度で乗るっていうのがさ、
いやそんなこと言ったらだってさ、あのその乗る代償としてさ、なんかわかんねえけどチップを埋め込むって怖えよ。
怖えよ。いや俺だったら絶対やん。
いや僕いいですいいですじゃあつって。
だけど明らかにだってそのチップ埋められることによってさ、リスクしかねえ。だから何に入れさせるんだよ。だって裏切ったら死ぬってことまで言われてんのか。
一応理屈はその映画の中の理屈はあの電波、殺人衝動電波を影響されなくようにするために、
いやだって
出ますってことね。
いやだってあのアジトまで行けばみんな無事なんだろ。
どういう話したのか分かんないけどね、
俺
は。
だったら俺、いや俺アジト行くから入れないでくださいって言うよ俺だったら。
まああの設定は完全にもうあの花火をねやるために、
あれのためじゃん。
まあ正直あのシーンは笑いましたけど、だからちょっとマーズアタックっぽかったよな。
あんまシナリオが上手じゃないよね。
まあ要所要所がすげえ完成度高いのと楽しいだけにやっぱ気になるっていうところかな。いや映画としては全然、
いや全然
うん、クオリティはすごい、クオリティとか、
いやクオリティは高くないです。
あの楽しい、
楽しい。
あのやりすぎで楽しいっていう。
ただそれはディテールの話だからね。
まあね。
結局。うん、ディテールディテールで、あこのシーン面白い、このシーン面白いってなるんだけど、作品全体で見たときに、引っかかるところも多いし、主人公周りがちょっと弱いし。
なんかまあ、確かにもうちょっと改善、もっと面白くなったかなっていう気はするけど、ね。
いや、もっとで引っかかる部分を減らせるだけでもだいぶ違ったと思うよ。
あ犬のところはどう思いました？愛犬家として。高野さん、
まあでも理屈は分かるじゃないですか、その非常になれるかどうか、
うんうんうん、
まあ要は安住パターンです
よ、はいはいはい、いやそうそうなんだよね、うん、つい最近ほら安住の話をしたからさ、はい、逆にぬるいなと思っちゃったんだよ。
今回のは安住理論を出すのは出すけど、うん、それによって何か起きないじゃん、
ああ今回のね、うん、はいはい、犬ね、うん、
非常になれないとある時で困るよってことも示されないし、うん、逆に非常になれないからこそ、
うん、
甘さがあるからこそ他のスパイは失敗したけど、
そう、それが強い
は成功したんだよってことも特にないじゃん、
うん、あの言い訳程度にコリンファースが犬を大事にしましたみたいな話はあるけどね、
うん、だからあそこは別に犬を殺す殺さないとは別にいいの、それじゃいいんだけど、うんうん、それがそこで終わっちゃうから、
話として機能してない、
うん、単に主人公を落第させるっていう意味しか持ってないから、うん、だからそうなるとキングスマンの組織って何なのってことにやっぱなってくるわけですよ。
あの辺もなんかね、犬とか全然使えそうなのにね、もったいないなって思ったけど、あとまあちょっと細かい話で言うと、まあこれ訓練の話と関わるんだけどさ、ガゼルっていうさ、まあ一応今回で言うと、まあ、飛び道具的なキャラがいるんだけど、まあ、そいつに戦いを挑んで、まあ、勝つっていうシーンがあるんだけど、あれも、まあ、マシューボンさんはああいう割と、なんていうの？あんま理屈はないのと、毒で勝つとかも全然 OK っていう感じなのかね。
あんま考えてないんじゃない？
だってあのさ、飛び出しナイフの説明があった時点でさ、ああ、これはってなるじゃない。で、その通りになるので。
しかもね、それまで手だれのスパイをさ、
うん、そうそうそうそう、一瞬殺してたのに、あの新人スパイにめっちゃ苦労するっていうさ、そこもなんか訓練で、例えばそれ一つさ、一つ理屈つけて、なんか彼のその身体能力すごいからそこを訓練したとかあれば、全然あのシーンも燃えたと思うんだけど、やっぱ後半でこうなかなか効いてこないっていう、
やっぱそこはディテール、ディテール、独立したディテール、ディテールの特に映像だよね。
は飛び抜
けた、ね、映像で見せてくるっていうのにしかなってないよね。残念ながら。だけどスパイアクションの面白さって設定だとかさ、うん、まあもちろんビジュアルも大事なんだけど、設定だとかやっぱストーリーのさ、
うん、
このどんでん返しとか起承転結っていうのはスパイアクションには必要な部分だから、
うん、
そこがおざなりなのは大原点ですよね。
だから続編多分やるんでしょう。
やりたいとは言ってたけどね。
どうするんですかね。なんか日本の忍者と戦うみたいな話もありますけど、まあでも楽しめましたよ。楽しかったです。
はい
はい、
何点でしょうか。
ね、4点、はい、全然つきますね。はい、
じゃあ次回見に行く
のは、はい、シャマラン監督のビジット、
はい、
と、キリハ監督の、はい、ラストナイツというですね、
ハリウッドで、
はい、
なぜか撮れていた。
なぜかって別にいいじゃないですか。
いや、なんで撮れてんの
っていうのも含めてね、ちょっと今回の出来を見てみたいと思っております。
見た方がいらっしゃいましたらお願いします。
はい。